나 시티 인포메이션
スマイル人権の時間がやってまいりました。誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただけるような情報をお伝えいただく時間です。広報三段に挟み込まれた人権三段から記事についてまずお話をしていただきましょう。人権共生推進課上田敦之さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今回のテーマは何でしょうか。
はい、8月号なんですけども、毎年8月は、はい、平和を考える市民の強化月間という位置づけにしてまして、先だっても平和を考える市民の集いというイベントをしたんですが、
はい、
この人権三段も平和に関する記事を毎年書いています。
はい、なかなか今年はウクライナの侵攻があったりして戦争という言葉だったり平和ということがこれだけこう実感として受け止められる時期はないですね。
そうですね、ロシアによるウクライナ侵攻でですね、どんなふうなメッセージをこちらからも発信したらいいだろうとこの後常々考えているんですが、この間の平和を考える市民の集いでもそうだったんですけど、そんな今の状況を気にしながらも、これまでやってきた77年間の取り組み、
はい、
これをやっぱり引き続いて継続して諦めずやっていくというのが一番大事だなというようなことを思いますね。ですから今回もこれまでの取り組みをもう一回こうみんなで、振り返るような内容で、はい、まあ、中身としては折り鶴に関連した記事を書いてみました。
はい、ということでこの人権三段の記事のじゃあ概要を、ご紹介いただきましょう。お願いいたします。
はい、テーマとしては平和で中身としては折り鶴に関する記事を3つほど書きました。有名な方で貞子さんの折り鶴というお話、これが、お話として有名なんですけど、それと三田市内で子どもたちがもう昔から折り鶴を折って広島や長崎に届けています。その取り組み、それから3つ目にはこれは三段のことではないんですが、オバマ前アメリカ大統領が広島を訪れています。その時に折り鶴を広島に置いて帰ってますので、その話と3つの折り鶴の話を、紹介させていただいています。
はい、じゃあ1つ目の貞子の折り鶴、タイトルにもついてます、ご紹介ください。
はい、学校でもとってもよく有名な話ですし、これは絵本にもなってたり、映画にもなってたりして、世界的にも有名になってきているんですが、広島で被爆されて佐々木貞子さんという女性がおられました。でこの人は子どもの時に被爆をして、白血病を発症するんですね。でなんとか治りたいと思って病院で一生懸命、治療に専念するんですけれども、結局幼い命を亡くしてしまうということをやったんですね。でその亡くなるんですが、病院で何とかこう、命をつなぐという思いも持って、折り鶴をずっと折り続けて、頑張ったんですけれども、願い虚しく12歳で亡くなってしまいました。でこの佐々木貞子さんのお話がですね、ずっとその折り鶴を折った話が語り継がれまして、今世界中で絵本になったりして、有名になっています。で広島の平和公園を訪れていただきましたら、公園の中に少女の像というのがありまして、折り鶴をこうイメージした像があります。そこには全国から、たくさんの人たちが折り鶴を、届けて、お参りに来ているというようなことがありますので、ご存知の方もありますけれども、そんな取り組みがあるということで一つ目紹介させていただいています。
はい、で2つ目の折り鶴ですね。はい、これは三田の小学校、ね、中学校の動きですね。
はい、でその貞子さんの折り鶴の話は実は三田市内の小学校を中心に、学校でも子どもたちが学んでいます。これは以前からそういう取り組みをしていました。でここ2、3年ですね、コロナ禍の中で、修学旅行がなかなか難しい時代でした。実際のところ広島長崎まで行けなくって、近場で京都長崎の、京都とか、奈良の修学旅行に、方向を変えたりいろいろな取り組みをしてきたんですが、 今年ぐらいからですね、少しずつ、平和学習をきちんとやろうということで取り組んでいる学校も増えてきました、で今回は小野小学校と八景中学校の方の様子をちょっと聞かせていただいて、そのことを書いています、で小野小学校では小さい学校で6年生7名しかいないんですけれど、その7名の子たちが事前に貞子さんの折り鶴の話を学習して、そして全校の1年生から5年生の友達に自分たちの思いを伝えて、みんなで折り鶴を折りましょうって、で6年生が代表で広島に届けに行くから協力してねっていうような取り組みをしてくれました、1ページ表紙の下の方に、写真があります。折り鶴を、
収めてる写真、綺麗にグラデーションに、
下の方に平和と読める文字が浮かんでる、これが小野小学校の作品なんですね、でそんな風にして届けてくれました。でその場で自分たちが考えた平和宣言を読み上げて、平和セレモニーと言ってますが、そんな行事をしてくれました、それから中学校、八景中学校なんですが、長崎に行きました、で長崎の平和記念公園の中でセレモニーをする予定だったんですが、当日ちょっと雨で雨天のためにバスの中からの見学をしたんですが、その後原爆資料館に行って、そこにも写真を載せさせていただきましたけども、千羽鶴を奉納して帰ってきたということですね、でこのように貞子さんの折り鶴っていうのは、子どもたちにも世界中に広がっているんですが、同じようにっていうのかな、アメリカの前オバマ大統領もこの話は、知っていて、広島に来られた時に、自ら手で折った折り鶴を広島に持ってきています、でスピーチの中で、オバマ元大統領のスピーチの中で、なぜ自分がここに来たかとかいうことで、やっぱり10万人を超す大人や子どもたちや、それから何千人もの朝鮮半島出身者や、それから中にはアメリカ人の捕虜を含む人もおられたわけですが、その人たちを追悼するためにここに来たんだという思いを伝えて、オバマさんはですね、その広島の、貞子さんの思いに気持ちを重ねてですね、平和へのメッセージを残していったんだなということで、この話も紹介させていただきました、
はい、ありがとうございました。やっぱりその折り紙、折り鶴を折る間というのは一生懸命その気持ちを込めながら折るということも含めて、小野小学校では全校生徒がご一緒にというのも、いろんなこうお話、やっぱり学年が進んだ中での貞子さんの話は聞くわけですか。
そうですね、はい、ウクライナの時にですね、折り鶴を折って現地に持ってどうするんだと、そんなことよりお金の方が大事だというような、セリフもあったと思うんですけれど、折り鶴はやっぱり思いを伝えるという意味では、それなり の存在価値があるのかなと思いますし、サンダでずっと子どもたちが取り組んでいる話を、ぜひ、市民の皆さんにも知っていただきたいというふうには思いますね、
ありがとうございます、これには編集後記も書いてございます。ここに込められた思い、改めてご紹介ください、
三田市では平成元年3月ですけども、非核平和都市宣言というのを行っています。でそれ以来、面々とですね、この8月を中心に平和に向けた取り組みをし、それから核戦争のない非核の世の中を作るんだということで、市としても取り組んでいます。なかなか現実的には難しいですけれども、先だっての広島や長崎での、平和記念の集会でも挨拶がありましたけれども、やっぱり、核兵器廃絶という、そして平和な社会を作るという取り組みはこれからも続けていかなければならないので、そんな思いを編集後期に書かせていただいています。
ありがとうございます。そしてこの人権新聞には、人権サンダには人権に関するもう少し記事がございますね。ご紹介ください。
はい、 ちょっと話変わりますが、コロナウイルス感染症がなかなか収まらなくって、はい、今三田市でもなかなかね難しい時期かなと、はい、
そうですね、
思います、
はい、
でちょっと人権コラムの中に書かせてもらったのは、うん、改めてもう一度、この中でコロナことで大変なのは分かるんですけれども、そのまあ気持ちのしんどさからですね、心ない、言葉とか言動でお互いに気持ちを傷つけるようなことはやっぱりそういう悲しいことはなくしていきたいと思いますね、うんうん、いわゆるコロナ差別と言われるようなそんなことがないように、はい、みんなで気をつけていきましょうということも、はい、ちょっとそこにメッセージとして書かせていただいています、
はい、
それから人権の花運動というのをやっていまして、はいはい、花の苗を植えて育てることを通じてですね、命の尊さとか人権尊重とかっていうことを考えていくということで、これは小さなお子さんにも体験していただいています、今回は三田保育所、三田の森保育園、三田小鳩保育園で、子どもたちが人権擁護員と一緒に、赤いサルビアの苗を、植える取り組みをしました。人権擁護員さんっていうのは、これはもうそういう制度の中で法務大臣から委嘱されて活動されているんですが、三田市内でも現在8名の方が人権擁護員として活動されていまして、先だっての人権の花運動ではその人権擁護員の皆さんと子どもたちで人権の花運動という取り組みをしたということで紹介をさせていただきました。
ありがとうございます。この人権擁護員さんというのが後ほど後半でご紹介いただくいわゆる人権相談にも毎月一度、
ね、そうですね、
受けてくださって、
はい、はい、そうです、はい、
ご専門の方ということですね、はい、はい、ありがとうございました、ここまでは前半人権共生推進課から上田敦之さんに人権三田の記事、こちらについて詳しくお話をいただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さて後半人権共生推進課から藤田哲也さんにお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、まずはどのお話からご紹介くださいますか。
市民企画講座、
はい、
映画みんなの学校上映会インサンダーの話を したいと思います、
はいはい、いつあるんでしょうか。
令和4年9月19日、
はい、
月曜日祝日なんですが、
あ、そうかそうか、
はいはい、午前と午後の部があります、
。
午前の部は字幕ありで、
あ、はい、
10時から12時、
はい、
で午後の部は字幕なしなんですが、はい、13時から15時です、
はい、
場所は三田市総合福祉保健センターの多目的ホールでやります。参加費がかかります。
あ、そうなんですか。おいくらぐらいでしょうか。
は
い、
大人1人300円
あ、はい、
で、まあ、子ども1人は無料となります。
あ、大人1人が来られるときに、はい、お子さん一緒に来られたら、はい、お一人は無料ということで、はい、うん、はい、
まあ、詳しくは伸び塾っていう、主催者なんですが、そこに問い合わせて、はい、いただけたらと思います。
はい、
よろしいですか。
はい、お願いいたします。
のびじゅりママ、nobijumama@gmail.com のびじゅり@gmail.com ですね、
はい、
そこにお問い合わせください、
はい、
で三田市人権を考える会事務局というのが人権共生推進課内にありますので、
はい、
電話番号でも
お受けします。はい、お願いいたします。
電話は、079-559-5148、
はい、
ファックス番号が079-563-7776です。
はい、わかりました。
よろしくお願いします。はい、
まだその他にもございますか。
で戦争と三田の暮らし、
はい、
平和を願ってという、展示等があります、
はい、
当時の生活、まあ、医療品や食事教育などが分かる道具や行事などを写真と、
はい、
実際に展示したものがあります、
はい、
で場所は サンダふるさと学習館でやります、はい、期間はもう始まってるんですが、
いつまでですか？
7月の23日から、8月の31日の水曜日までです。
8月31日までですね、
はい、はい、水曜日までです、はい、休館日は、月曜日、
はい、分かりました。
で、月曜日が祝日の場合は翌日の平日ですね、はいはい、時間は10時から17時、
はい、
それ以外に場所はちょっと変わるんですが、はい、平和について考える夏と題して本の展示があります、はい、平和関連の本を展示しています。貸し出しもできるようです、はい、場所は三田市立図書館本館ですね、はい、一般展示コーナー、で期間ももう始まってるんですが、8月1日から8月31日の水曜日まで、はい、三田市立図書館が空いてる時間ですね、9時から20時までです、
はいはい、まずは市民企画講座3つ、1つとそれからあと動きのあるもの2つ関連ご紹介いただきました。市民企画講座の映画はみんなの学校こうということで、場所が総合福祉保健センター多目的ホール、午前の部が字幕があって午後の部は字幕がないということで、これに関してのお問い合わせ、三田市人権を考える会事務局の方でも受けてくださいます。電話番号をもう一度私からご紹介します。電話番号が 079-559-5148 559-5148 です。その他、三田ふるさと学習館では今月31日まで戦争と三田の暮らし平和を願っての展示、それから三田市立図書館の本館では今月いっぱい平和について考える夏本の展示がされているとご案内でした。ありがとうございます。続いてはの話題は、
暮らしの人権相談っていうのも、はい、受けたまっております、はい、一応電話番号を言います、はい、電話番号は 559-5062、 ファックスが 559-5063、 月曜から金曜9時から17時祝日年末年始を除きます、
はい、暮らしの人権相談、はい、続いて
専門相談員による性的マイノリティ特設電話相談、これは予約が必要なんですが、はい、これも電話番号を言います、はい、電話番号が 559-5062、 ファックスが 559-5063、 月曜から金曜9時から17時祝日年末年始は除きます。専門相談員との相談日は予約後に調整しますので、
性的マイノリティ特設電話相談の予約先をご紹介いただきました。続いてもう一つありますね、
はいはい、最後に人権擁護委員による定例の人権相談、これも予約がいります、はい、電話番号が 559-5148、 ファックス番号が 563-7776 です、
はい、これもお電話での相談ではなくて予約をするという電話番号ですね、
は
い、
次回の相談日が8月の25日木曜日13時から16時となっております、
は
い、
今月8月の相談日は8月25日の木曜日午後1時から夕方の4時までということで、予約をされた方が落ち着いてじっくりとお話を聞いていただけますので、ご案内のあったところでぜひ予約を取ってください。そして最後には、
最後になりましたが、はい、人権サンダー4ページ目の、はい、私、出会う、気づく、つながる、思いを伝えるためにという題で、三田市立長坂中学校の教職員森口直也さんのお話です、
はい、
で、森口先生は、中学校1年生の人権学習で伝言ゲームをされたようです。
伝言ゲーム、
はいはい、その目的は伝えることの難しさを実感することと、はい、相手にどう伝えればよいのかを考えることでした、うん、ということで、
はい、
図が2つ並んでるんですが、はい、5つの図形があります、
はい、
真ん中にピースマークというか笑顔の笑ったマークがあって、はい、右上に十字マークがあります、はい、で右下に、 長方形ですかね、
はい、
で左上に三角形、
はい、
左下に円を4分の1切り取った、形の図形が並んでます、
はい、
これを、生徒たちに伝えていくゲームをされたようです、
はい、
まあだから伝えていくうちに形が変わって、人権三段には生徒が書いた実際の図形が載ってますよ
そうですね。
でこのゲームのというか目的っていうのは、やっぱり伝えることの難しさ、
そうですね、
聞く方の難しさ、
はい、
でそれを図形にして表していくっていうゲームだったらしいです。で、そのことから、生徒から、そのことから、学ばれたことは、噂話は当事者から直接聞いた話ではないため、正しいことが伝わっていないことも多く、本当にそうなのかと疑うことも必要なのではないかという意見も出たようです。で、相手が考えていることを、言葉だけで理解するのは難しいと感じたとか、言葉だけではなくジェスチャーを使って伝えたり、何回も話をしたりすることが大切だと思ったり、伝える人が多いほどお題の絵と変わっていくので面白かったという話が出たようです。で実際人権三段には先生が出されたお題と生徒の描かれた絵が載っております、
はい、ね、
ちょっとラジオで伝えるのはちょっと難しいですが、
そうですね、ぜひ皆さん
ご覧になってください、
はい、人権三段を手になさって、広報三段の真ん中に入ってますから、ぜひご覧ください、
は
い、
でその次に先生は伝えるために大切なこととして、
はい、
森口先生自身も相手に自分の思いが伝わったと思っていても不十分だったり、異なる受け取り方をされていた経験があるようです、
はい、
また人伝いに聞いた話と直接その人と会って話をする中で感じたことが異なると感じたこともあったようで、このような経験は僕たち誰にでもあることではないでしょうかね。で、自分の思いを相手に正しく伝えたり、相手のことを正しく知るためにはどうすればよいのか、話し方の工夫が必要だったり、その方と直接会って話をすること、そして何度も自分の考えや思いを伝えていくことが大切だと考えておられます。そして最後に、こんな時代だからこそと題して、最近スマートフォンの普及に伴い SNS や無料通話アプリなど、インターネット上でコミュニケーションを取ることが増えてきました。
そうですね、
はい、その時に相手とのやり取りがいつでもできるなど便利な反面、文字だけのやり取りではなかなか伝え手の思いが伝わりきらないことも多いように思われています、またコロナ禍の中、マスクを取った生徒の顔を見て、改めて生徒の顔さえきちんと認識することさえできていなかったことに気づかされたと書かれています。最後に、相手の表情が見えない、分かりづらい、そんな時代だからこそ、相手と直接会って話をする機会を大切にしながら、自分の考えを伝えたり、相手の思いを汲み取っていきたいと思っていますと結んでおられます。皆様も人権三段8月号、表紙は折り鶴に寄せる平和の思いですが、その4ページ目、出会う、築く、つながる、思いを伝えるためにをぜひ手に取ってお読みください。
改めて伝える大切さ、難しさということを経験から書いてくださって、はい、ありがとうございました、
はい、
後半は人権共生推進課からお越しいただいた藤田哲也さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間はスマイル人権をお送りしてまいりました。誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただける情報など分かりやすくお伝えしてまいります。次は9月8日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。